の船。
皆さんこんばんは。2月1日、今日はテレビの日だそうです。ちなみにですね、2月13日は世界ラジオの日ということで、音の船もね、ラジオ放送も、今回で29回目、トーク29となってきました。本日は3名のゲストをお呼びしておりますので、お楽しみにということで、アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川由美です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。本日の収録ですが、府中市本町にありますレストランの3階、インビーノベリータスサングリアという場所からお送りしています。早速今夜のゲストをお呼びしたいと思います。 ACF のプロジェクトの一つであります、ヌル、自由な場所とアートなことという活動をしていますスタッフの皆さんにお越しいただきました。山浦さん、佐藤さん、加藤さんの3名です。こんばんは。
こんばんは。
はい、今夜はありがとうございます。一人ずつ自己紹介をまずお願いしたいと思います。
はい、山浦康彦です。デザイナーをやっております。フリーランスでやっております。
はい、はい、デザイナー、はい、主に ACF では何を、
ウェブの中心にやっております。
はいはい、ホームページなどを、ね、整えていただいたり、はい、
そうですね。
はい、次はどうぞ。
はい、佐藤翔子と申します。
はい、
普段仕事は私もデザイナーをやっていまして、
はい、
ACF の中ではこのヌルの企画だったり、うん、他のものの企画をお手伝いしたりしています。
はい、翔子さんとお呼びしちゃっても大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
翔子さん、特に得意なデザインの分野とかはありますか？
名刺で書いているのは、はい、UX デザイナーって書いてまして、割と新しい分野、ユーザーエクスペリエンスデザイナー、
うん、ね、最近すごく聞くようになりましたよ ね。
そうですね、アプリケーションとかサービスとか、そういう体験や仕組みを、うん、こうが付随してくるようなもののデザインをやっております。
はい、ありがとうございます。はい、3人目の加藤さん、お願いします。
はい、加藤薫と申します。府中市でお菓子を作っています。あとはなんか企画展やったりとか、はい、あとはマルシェのお手伝いをしたりとかしています。
はい、加藤薫さんは実は音の船にゲストで出ていただいたことがありました。
はい
よね。なので、はい、今回で2回目の、はい、ご参加となります。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、昨年の後半にやっていた ACF のプロジェクトのヌルという活動なんですけども、まあ、スタートは昨年ではなくてもっと前からだと思うんですが、まずヌルについて知らない方もいらっしゃると思うので、翔子さん、ヌルについて教えていただいてもいいですか？
はい、ヌルは今ご紹介いただいた副題として、うん、自由な場所とアートのことというテーマで、主に府中の中のクリエイティブな場所と表現に興味のある人をつなげていくような活動、うんうん、その中でこうネットワークの中から新しい表現が生まれてくるような、その表現の畑作りみたいな活動をしております。で、始まったのは2019年 で、 その時はテーマを一つ決めて、それに対してみんな持ち寄りをして、その府中市の中の、カフェだったり、いろんな面白い場所に集まってみんなでお話をするというスタイルで、2019年はだいたい月1回ぐらいのペースで開催していました。
ヌルってなかなか人にこういう活動だよって、自分も何度も、参加してるんだけど、
はい、
どうやって伝えたいのかだって毎回迷うんですけど、毎回結構テーマが面白いんですよ ね。
そうですね。
なんか今までの開催したテーマでこれを忘れられないなみたいなのありますか、皆さん？
結構一番最初は場所に関わった、まあ、場所とリンクしたテーマにしたいねっていうので、うんうんうん、
ね、
最初は鴨下さん、カフェの鴨下さんで、はい、あそこ、うん、あちらはジャズのカフェでもあるので音楽をテーマにして、うん、皆さんの音楽にまつわるものを持ち寄っていただいて、
うん、そう、鴨下さんは前々回の放送で、うん、なんと収録の、会場にさせていただいたりもして、
会場にも素敵な場所ですよね。
そうですね。
その時も皆さん CD だけじゃなくて、うん、こう聴いているこうデバイスだったり、あと楽器を持ち込んでくださった三味線の方がいたりとか、
はい、
っていうのが面白かったり、うん、あとその次は多摩霊園にあるライフデザインビリッジフラットで開催させていただいて、うん、その時はあの版画の、うん、工房もある場所だったので、はい、プリントっていうテーマで、うんうんうん、結構広く皆さん印刷物だったり、うん、いろんなものを持ってきてくださって、割と紙にではあったんですけど、うん、すごくそれも面白かったですね。あとはメルドルさんで開催させていただいた時は、うん、少しこう毒気のあるものっていうテーマで、
ね、毒気があるってなかなか思いつかない、
しかも夜の開催で、少しまだその頃はお酒も飲めてっていう状況だったので、うんうん、そうでしたね、結構本当に皆さんちょっとこう子供は来れないみたいな、うん、ギリギリみたいなものを皆さんのこう皆さんの内面持ち込んで持ち寄ってくださった方たちのこう、うん、人となりが見えるので、あ、うん、そういう一面があったんだっていう、ちょっと皆さんの独特しい面が見れたのが面白かったりとか、うん、
いや面白かったでしょう ね、
そうですね、
はい、ちょっとねヌルって何なんだろうっていうのがリスナーさんに少し届いたかなっていうところで、昨年の10月に、はい、まあ、コロナ禍をまあだいぶね経験しつつも、うん、新しいやり方手法で、ヌルをね開催されたってことで、ちょっとそちらのご紹介とかも、じゃあ山浦さんの方にお願いしたいと思います。
はい、コロナ禍で、まあ、出会いというかみんなで集まって行うっていうことが、うん、なかなか難しい状況になったので、ちょっと、ヌル自体はそうやって集まった人たちの交流っていうのが、うん、主な軸ではあったんですけど、まあ、ちょっとそれを、まあ、考え直して、うん、新しくヌルを、まあ、やり直すというか、深層回転でやろうというところでちょっと考えて、でオンラインとオフラインという場、まあ、場所ですね、
うん、
の両軸で、やろうというふうに考えて、
うん、
で場所については時間の制約というか、
うん、
がなくてもいろんな時間にその場所に行って交流するという、う
ん
う
ん、要はさっきの鴨下さんに、はい、何月何日の何時から何時の1時間2時間来てくださいっていうのじゃないっていうことですよね。
そうですね、うんうんうん、で期間を1ヶ月間設けていたので、その間に来てくださいという感じで場所については考えて、
うん、
で今度は場所を制約はなくして、オンライン上でその時間に集まって話そうっていうのがオンラインのヌルということで開催しました。
本当に昨年ってそのたくさんの人にオンラインで話をしたり、その情報共有したり情報提供したりするのがだいぶスタンダードになってきた感じはありましたよね、
はいはい、
まあ、その中でのオンラインと、まあ、その期間を決めての開催ということで、会場が府中市、はい、あそこは何町ですかね、
若松町か、
若松の、
はい、
駅だ と、京王線の多摩霊園の駅かな、ね、からちょっと歩いたところにある、清成橋さんという場所を、ね、会場に選んでいらっしゃったんですけど、はい、なんか選びだ、はい、ポイントみたいなものはありますか。
まず縁起にまつわることというところのテーマで、うん、じゃあ場所をどこにしようかっていうところを考えていたときに、うん、清成橋さんにフクロウがいるんですけど、
はい、いますね、フクロウが、ま
あ、フクロウってそもそも縁起物の動物って言われてたりするので、なんかすごいマッチしてるし、
うん、
清成橋さん自体いろいろグッズだったりとか雰囲気だったりとか、お客さんだったりとかがなんか親しげな人たちが、うんうんうん、集まるような、
店主さんもね、
と
ても面白いですよね。
なのでこうヌルにすごくマッチしてる場所なんじゃないかっていうので、うんうん、決めさせていただいて、
はい、
まあ、お声掛けをして、まあ、協力してくださるということなので、うん、清成橋さんで行ってみようということになりました、
は
い、
今までのヌル と、まあ、重なる部分としてはそのイメージビジュアルっていう、はい、そのヌルをイメージしたものをアーティストさんに作ってもらうっていうこともやられて、うん、その、ね、はい、イメージビジュアルもすごく良かったですよ ね、
そうですね、
現物は、ね、ちょっと拝見してないんですけど、印刷されて出力 し、はい、したものが 会場の中にかかっていて、
はいはい、あの木彫アーティストの馬場さんに作っていただいたんですけど、もともと清清教さんに置いてあるんじゃないかっていうぐらいマッチしていて、あのすごいあの考えてくださって、あの作っていただいたので、はい、面白かったですね。
馬場敏郎さんの多分府中でも、はい、結構彫刻に関わるあの活動、はい、ワークショップとかも ね、すごい頻繁にやられていますし、私実は清清教さんで、はい、馬場さんと一緒に、あの袋を掘るっていうワークショップに参加してました。あそこの会場でやってました。
そうですね、普段木彫でいろいろ作ってるけど、
そうですね、
実はあの絵とかもすごく好きで、イラストというか、なんか筆で描いてあるような動物のイラストとかもすごい良くて、
は
い、
うん、
今回なんか木彫じゃないやつでやってくんないかなって思いつつ、はい、出てきたのがそれだったので、はい、すごい良かったなと思って。
リスナーさん絵が見えないのであれなんですけど、ヌルって一応このカラス、ヤタガラスですね、
はい、そうですね、
の、マークがロゴになってるんですが、それをちょっと透け感のある素材で後ろから照らしてるんですかね。
そうですね、後ろから照らしてると
思います。うん、すごい雰囲気がありますね。はい、まあ、今回55枚も皆さんのその縁起にまつわることものが集まったんですけども、まあ、その一応代表としてぜひこの縁起にまつわるものっていうテーマを募ったエピソードをね、加藤薫さんに聞きたいなと思うんですけど、加藤薫さんが書いてくださったエピソードを読み上げたいと思います。
はい、はい、ちょっと緊張しちゃう。
私にとっての縁起物、それは毎年11月の酉の市で授与する大國魂神社の熊手です。この熊手にちょっと飾りを加えて楽しみます。2022年の熊手はどうしようかなというのがカオルさんのおはがきで、お写真で2021年の熊手が、はい、貼ってあるんですけども、ちょっと詳しく聞きたいです。
はい、
思い出していただいた。
熊手にちょっとデコレーションし始めたのは、あの、小川祐希さんっていう、あの、
ラジオにもね、出てくださいました、
コラージュ作家さんの、
はい、
祐希さんのを見て私もちょっと作り始めたっていう感じなんですけども、それを展示し始めたのが、2018年、あの、フラットスタンドさんでちょっと企画展みたいにやらせていただいてて、なんか私の中では毎年その熊手にデコレーションするっていうのがなんかこう縁起がいいというか、験担ぎみたいな感じでやらせてもらってたんですけど、みんなにとってこう縁起のいいものとか、縁起のいい日とか、縁起のいい動物とかってどんなものがあるのかなっていうので聞いてみたいみたいな感じで、ヌルで翔子さんとちょっと話しさせてもらったのがきっかけだった。
ねえ、なんだかんだで2年ぐらい、2年越しぐらいでやっと開催ができたということで、まあ、その中でも今回参加した方の縁起にまつわるものがすごく多彩で、ね、しかもたくさんの方が書いてくださっているので、はい、面白いなと思ったんですが、ね、いくつか紹介していきましょうか。
はい、
はい、清清教の会場にはあなたの縁起にまつわるものを教えてくださいという紙が置いてあります。はがき台の紙にね、それぞれお茶しながら書いてもらうみたいな形で、ファイルにいっぱい50枚以上のおはがきが集まっているので、ちょっといくつかご紹介していきたいと思います。じゃあまずフクロウの絵が小さく書かれているおはがき読みたいと思います。私は旅が好きなので、行ってみたい土地にまつわる小物や生活用品を集めるのが縁起担ぎです。生活の身近なところに行ってみたい、土地のものがあることでなんとなくそこへ行って生活している自分が想像できるイメトレにもなります。憧れのフィンランドへ行く前は鮮やかな色とプリントの服ばかりを着ていたので、東京在住のフィンランド人にそれフィンランドの服でしょうと言われていました。まずはイメトレできるものを身につけるのが私の縁起担ぎです、ということで府中市の豆巻さんでした。ね、私このおはがき の、 あの色とかはすごくピンとくるところがありますね。なんかその元気になる色をあえてチョイスしたりとかする日みたいなのは結構あるかもしれない。翔子さん、縁起については何かご自身でありますか？
そうなんですよね、私今回テーマを取り扱っていながら、カオルさん の、 そのお話を聞きながら、私あんまり験担ぎもあんまりしてなくて、いろいろお話をこう企画段階でいろいろ周りの方ともお話ししてた時に、 結構お話聞いてると、あ、これも捉え方によっては、うん、私のこれもその験担ぎだったり縁起のものとして考えてたな、うん、みたいなものもあったりしたので、うん、であとオンラインで Zoom でお話し会もさせていただいて、うん、その時はもうものを持ち寄るというエピソードでいろいろお話しさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、皆さんのお話順番に聞いていくことで、うん、こう後半に、あ、やっぱり私もこれありましたみたいな、
うんうん、思い出した、
皆さんなんかそういえば言われてみればこここだわってたなとかっていうので掘り返されるみたいなのもあって、
うん
ですね、あとなんか私もその時仕事の関わりで、私 IT 系の仕事で、うん、ウェブサイトとかサーバーとかってあまりこう関係なさそうに思うんですけど、うん、どうしても何にもかもうまくいかない時ってやっぱり盛り字をしたりし始めたりすることがあって、なんかどうしてもこれなんか知んないけどこう万全にしてもなぜか事故るみたいなことがあるんですね、うんうん、もう最終的にはもうみんなで盛り字をしたり祈祷したやつを置いといたりみたいになるので、
山原さんありますか？
私ないです。
初めて盛り字を、
盛り字を
サーバーに盛り字を
みたいなのはあって、そういう話も結構面白いなと。
いやでも結構風水とかね、うん、で塩を持ったりとかの、うん、その自分の生活圏内にっていう方はね、いらっしゃるけど、サーバーにちょっと盛り字を、
そうです
ね、サバに塩なの、
サバ塩、サバ相性は良さそうですね。
あと建築のね、うん、あの広瀬さんから聞いた話で、うん、なんか大安の日とか、うん、なんかとんぶ日とか、うん、なんかこう地震災みたいなやるときにはそういう日に、ね、なんか気にしますよねっていう話から、確かにすごい日本人ってそういう日を気にするなと思って、うんうん、葬式はとも引きにしないし、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりそういうのを気にしてっていうのは多いと思いますね、うん、特に大きい行事ことはね、うん、山浦さんも何かありますか、ご自身の縁起。
あ、私のはだるま、時期のだるまで、
時期、
そうですね、
焼き物ですね、
焼き物の時期なんですけど、うん、上絵付けで、まあ、私の妻がその絵付けをしているので、うん、それで縁起のいい柄をそのだるまに描いてっていうことをしているので、まあ、まさに縁起物だなと思って、
そうですね、あげ
ました
。
縁起のいい柄をまず考えて、うん、まあ、こういう、勝負ごとに勝つみたいな時に林道の花を描こうとか、うん、そういう感じであの柄を考えているので、カスタマイズされた
いいですね、
だるまというか、
いいですね、カスタマイズだるま、
はい、
ちょっと見てみたいです、ぜひ。さて、じゃあ次のご紹介もしていきます。結構本当にたくさんあるので全部はご紹介できないんですけれども、うん、じゃあ読みますね。可愛い絵がね出てるのでちょっとご紹介したいです。縁起物、結婚祝いで友人にもらった宮古島の作家さん作のシーサーですね、沖縄の、なんと2、3度落としてちょっと欠けている点点点、玄関に飾り続けて何年経ったかな、あと家にいる子鬼2匹かっこ6歳3歳も個人的には縁起物だと思っていますということで、はい、あ、こちらはあれですね、 SF の会員の今吉さんの投稿です。かわいいイラストがね、子鬼ちゃんもちゃんと1と2が書いてあります。かわいいです。はい、もう一人ご紹介しますね。どこか遠いところに行った時、足元でそっと話しかけてくる石があるんですが、その子が連れて帰ってって感じで光る時、ポケットに入れて連れて帰ります。それを本棚の一部に置いてマイ神様にしています。道端の石ころとのご縁です、ということで、マルチさんからでしたね。いいですよね、確かにね、なんか石とかあと木がいいって言ってた方もいました。
そうですね、うん、
これもすごく面白いので読みますね。府中の郷土の森公園の一本のツリーが好きで、元気をもらいたい時とかほっとしたい時にはその木に会いに行きます、ということで、旅する雑貨 R さんということで、でもね、そうですね、なんか特定の石とか、なんでしょう、木とかもね、なんかありますよね。
そうですね、なんか信仰とちょっとつながりますよね、なんか自然のものの信仰してたりするっていうの
も。確かに、あとね、あといくつかあったエピソードだと、なんかそのここぞという日に好きな曲を聴くとかね、とは面白そうなのこれですね、読みます。カダフィ大佐が存命の頃、アフリカの北部リビア首都トリポリから 十数時間かけてサハラ砂漠のオアシス都市セフハに入った。当たり前なのだが、どこまで走ってもずっとずっと砂漠で、道は送電線が道筋となり、何百キロか走ると止められて検問を受ける。その時チェックする男は皆自動小弾を抱えており、この地がただならぬ地であることを感じた。水と緑に囲まれた地なので夢のようだとふと思い出した。ということで、縁起物は水と緑に囲まれた地、
砂漠の中のオアシスみたいな
ですね。面白い。府中市西郷さんからでした。すごいですね、縁起物って言ってこれをバッと思い出しちゃったってすごいですね。
すごいですね、
うん、気になりました。これちょっと、うん、
これもなんか信仰じゃないけどちょっと神々しく見えたりするじゃないですかね。
うん、うん、いや面白い。
私サハラ砂漠行ったことあるんですけど、やっぱり信仰に値するというか、突然そこにヤシが茂るっていうか、うん、その遠くから見ても、うん、あそこがオアシスだっていうのが分かるんですね、うん、もう荒涼とした岩だったり砂だったりするエリアを越えて、うん、突然そこだけあるっていう感じなので、
うん、
あオアシスって本当にオアシスなんだっていう、うん、日本にはやっぱない光景というか、
日本のパワースポットのエピソードありました。お財布の中に善光寺かっこ長野でやったチャームがついてくるタイプのおみくじの七福神を入れてます。七福神の誰かよくわからないけど、お財布を変えるたびにちゃんと入れ直しています。かっこ金色でピカピカなので金運がアップする気がして、ということで、そういうお財布にね入れてるっていう方も、パワースポットパワーかな
です
ね。分かんないですけど、結構行ったら元気になる場所とかありますか皆さん。
まさに大国玉神社の裏にあるあの大きい木があって、そこも結構行っちゃうかな、うん、裏にあってすごい静かなところなんですけど、そこも結構行っちゃったりします。
へー、あそうですね、私はあの人形流し知ってます。大国玉神社に人形に名前を書いて、体のちょっと悪いところをこすって、うんね、お水に流すんですけど、そう、それはあのそのこの前のオンラインの時に、そういえば私毎回大体行くと一人で今やってると思って、
うん、
その流れる様もすごいふわって消えるので、すごい面白いのもあるし、なんとなくこうやりたくなっちゃうみたいなのもあるので、うんうんうんうん、やっぱりね、奥に玉神社はパワースポット感が強いかな。
確かにね、強いかも。
山浦さん、パワースポットっ
ていうか、あの府中ってなんか水の町な気がちょっとしてて、暗渠にはなってると思うんですけど、すごいその水路がいっぱいあって、昔この大国玉の西側の通路という道路のところにもなんか結構その水路があってっていう話聞いたりとか、なんでそういうなんか水に流れるようなところって割とこうスポットになりやすいじゃないですか。
確かに。
なんでなんかちょっと面白い場所だなっていうふうに、縦横無尽に水路があるみたいなイメージがすごくあって、
なんか府中も調べてみたらいろいろね、歴史的な土地ならではのことがありそうですよね。
そうですね、なんかあるような気がします。
なんかね、水ってなるとやっぱり常に流れて滞ってないっていうのも結構運気が良いとかってよく言われるじゃないですか、
ね、
なんかやっぱりそういう気がずっと流れて、活性化してるみたいな場所はすごいいいのかもしれないですね、はい、ではこのままアートナイトクルージングのコーナー、イベント紹介させていただきます。まずは写真展ですね。 ACF 会議員で写真家の三輪博光さんが APA アワード2022に入選しました。おめでとうございます。 APA アワードは公益社団法人日本広告写真家協会による公募展です。作品は目黒区三田恵比寿ガーデンプレイス内の東京都写真美術館地下1階展示室で2月26日土曜日から3月13日日曜日まで公開されます。ぜひチェックしてみてください。そして ACF の会員でもありますアパレルブランド FFP によるポップアップストアが開催されます。こちらは愛着を持って長く着れる服をコンセプトに、トレンドを捉えつつも FFP ならではの遊び心を盛り込んだデザインが特徴です。ポップアップストアの場所は府中市宮町のくるる1階 E キッチンで2月28日水曜日までの開催となります。そして府中市美術館の展覧会のご紹介です。池内明子あるいは地の力を集めて絹糸をつないで帯の形などに張り巡らされた空気を含んだ彫刻のような作品を展示しています。会期は2月27日日曜日までとなります。詳細は府中市美術館ホームページをご確認ください。そして私宮川歩美の個人的な活動ではございますがお伝えします。カラスカ公演ヘクセンクロイツ魔女の十字架というタイトルでコメディの演劇を発表する予定です。2月の16日から2月20日会場がタックスという西武新宿線下落合駅からすぐの会場で行いますので、詳細は宮川のインスタグラムなどをご確認ください。最後に本日のゲストメンバー3名からですね、何か告知があればと思うんですが、今後のヌルの活動はどんな感じですか？
2022年に、行う予定ではあります、
はいはい。
でまあ、詳細については、ACF のホームページとか、
はい、
Facebook とかでお知らせしていくので、そちらを見ていただきたいなと
思います。はい。まあ、今日の放送でね、ヌル気になった方はぜひ過去のヌルの活動などが、
ね、はい
はい、アーティストコレクティブ府中のサイトの中で見ることができる、
はい、
っていうの と、インスタグラム、
そうですね、インスタグラムもやっております。
アカウントはどんな感じになってますか？なんと調べると、
ヌルアンダーバー ACF アンダーバー東京、 NULL アンダーバー ACF アンダーバー TOKYO で、インスタグラムのアカウントを調べていただくと、
はい、
ヌル自由な場所とアートのこととして、アカウントが表示されますので、
はい、
こちらからいろいろ情報を発信し
ております。はい、ね、ぜひ2022年の次の開催も、はい、チェックしていただければと思います。あとは、ゲストの加藤薫さんからも告知ありますか？
はい、ありがとうございます。はい、3月の1日から15日まで吉祥寺ベースさんのポップアップで東急百貨店吉祥寺店3階で2週間出店させていただきますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、展示ですか
ね？展示じゃなくてお菓子の販売になります。
はいはい、ぜひじゃあ加藤さんのダルマーレさんの方の、
ラボラトリーランタンの方で
ランタンさん
の、はい、出店します。
はい、じゃあぜひチェックしてみてください。はい、ということでトーク29も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんやメンバーを募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、ぜひですねヌルのメンバーに入りたいっていうような方もぜひラジオの音の船の方からでもお問い合わせを受け付けています。番組へのメッセージや感想ありましたら SNS でハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。本日のパーソナリティは宮川歩美と
山浦康彦、
佐藤翔子、
加藤薫でした。
それではおやすみなさーい。